はいどうもこんにちは、7月13日木曜日ジンチャンプルスタートでございます。はい、ということで始まりました木曜日ジンチャンプル。本日のお相手は、代表誕生日おめでとうございます荒川信也と、
はい、劇団から秋山ひとみです。よろしくお願いします。今日は2人ですね。
そうだね、うん、今日はともきさんが、はい、永遠の1秒ということで、はい、今頃アシビナーでこの番組を聞いてると思うんですけども、
聞いてるかな、
聞いてんじゃないの。ともき、もう一応緊張しながらも
一応開演2時間前ですけれども、
はい、まあ、特攻隊の役って言ってましたからね、うん、なんかこの入るまでに結構ね時間かかるって言ってたから、
この時代の人はラジオ聞かないよって言われたらもう、
あーそっか今頃じゃあストイックに自分を追い詰めてるのか
な。ご飯も食べないでからもから見てるかもしれない。
そんなことない、
走ってるかもしれない、
そのもんない、
はい、なんか、
はい、あ、じゃあさ、ともきにさ、なんか一言、はい、応援メッセージ。
はい、頑張って
はい、体に気をつけて無事に帰ってくることをお祈りしております。
そうですね、先週末は現代劇協会の方の、
はい、ダブリンの
金付きカビ人
形も、
はい、ありがとうございました。
はい、うちとうちとヒートがね、
2
人でね、
はい、
裏方、船元を担当して、うん、あれを知ってた、普段男の人しかやらないんだよ。
そうだよ、私に頼むんかいって言って
た、うん、ヒートはやっぱりさ、パーソナリティ的にみんな、パーソナル、何、公的に、やっぱ男としての認識が強いかもしれない、ね、
なんかこの、まあ、船元って、このバトンって言って、この舞台の上にこう棒がぶら下がってて、そこにパネルでこう、森だったり、今回だったら森だったり、まあ、教会だったり、まあ、このいろいろ吊るして、それを、まあ、例えば1のバトンを下ろしたら森になる、2のバトンを落としたら教会になるっていう感じで、まあ、そのタイミングに合わせてこうやるんですけど、あれ20キロぐらいの重りがついてるんですよね。
ついてますね。
20キロぐらいの重りでこう、まあ、滑車でこうガーッと上げるんですけど、普通だって本来は素人の人すらやらないじゃないですか。
やらない。
この快感でやったりとか、普段こういう活動をしてる裏方でやってる人しか触っちゃダメと。
そう
で言ったら、だってちょっとでも緩んでて落ちてきた役者の上に落ちてきたら大事故じゃないですか。
いや、聖なるバトンですよ。
そうだから本当は触ってたから、自分もそれを知ってるから、綱元が足りないって話になった時に、いや一応スケジュールは大丈夫だけど、さすがに怖いよって話して、でももうスケジュールもあれだし、まあ、今回セットもすごい、まあ、見ていただいた方は分かるかと思うんですけど、うん、大掛かりだったので、砂本4人いるってこともないですよ、
うん、あれね、多い方だったよやっぱり。
だいたいいつも2人とか、まあ、か1人がこうそのタイミング合わせてやるじゃないですか。
そうそうそうそう。
だからもうずっと、まあ、そんなにね、言ったら多分深夜さんだったりとか、この外部から本当に専門で入ってきてくれた方に比べたら少ないですけど、いやー怖かった。ずっと綱持ってましたね、
うん、
なあ、すげえ早い時間からこう、タイミングから綱持ってましたね。
しかも転換が多いから、うん、あんなに綱触るの普通ないんだよ、うん、
ない
ない。あれ一人で多分みんなで4人分やったやつを回す感じなんだけど、
うん、そうですね、全体タイミング的に。
今回一斉の出で4名が一緒に動かしてたから、うん、シャカシャカシャカシャカっつって
そうだから、うん、なんかでやってて、本当は私そんなに稽古も参加できてないし、まあ、言ったら女性だからって言って、うん、そんなに数が多くなかったんですよ、うん、3回ぐらい触るぐらいのバトン担当だったんですけど、うん、小屋入りした一応で、まあ、外部の方で深夜さんと、あとうちの渡嘉敷直隆と私でやるってなって、渡嘉敷直隆はでも出演してる、
うん、
ってなって小屋入ったら、あ、じゃあ直隆くんの方が多いから秋山さん交換しよっかって言われて、
うん、
え、そんな簡単に交換していいのかっていう。
だからもうあれだよね、ほぼ男として見てるってことですからね、これは。
まあもうだって猪俣さんが仕込みするのに、なんか重たいものを持つときに秋山って呼びますからね、うん、舞台監督でバリバリで舞台美術作ってくれる方が、男性呼ばないで秋山呼びますからね。
仕方ないよねヒントは今後、まあね、男性として、
今後っていうかもうずっと大勢入ってからそうですけどね、もともと大道具だったんで。
どう思う、
何が、そういう扱い、全然嬉しいです私、
うん、
もともとスタッフ大勢入った時にスタッフ何やりたいって聞かれて、大道具やりたいですって言って、で仕込みの時もだから男性メンバーと一緒に大道具やってて、でそのうち制作できないかって言われたから
制作に入っただけ。
そう入ったけど、でも仕込みの時は大道具触らせてくださいっつって大道具やってた、ね、
じゃあ今度からもう舞台上のいるときはもうひとしと呼ぼうな。
それは別の人が出てくるからやめてもらっていいですか。
男として
ヒープーが出てくるからやめてもらっていいですか。同じ名前になっちゃうので。いやでも楽しかったけど、3日後に今日朝起きたら本当に腰が痛かった。
あ、俺それはない。
そう、
全然ない。
でもやっぱあれですかね、力の使い方っていうか、
っていうかやっぱ意外に俺筋肉あるんだと思うよ。
筋肉ありますよね。その上の脂肪もありますけど、うん、昨日あの代表が、うん、いいもん見してやろうかっていうから何かなと思ったら、もういつだった劇団立ち上げぐらいの写真、潜在写真っていうか、もう本当にあの多分普通のカメラで撮った、さすがに使い捨てではないと思うんですけど、現像した椎谷さんと平安さんと理恵さんと代表の写真見せてもらって、
え、
椎谷さんめっちゃなんか顔の形は変わってないですけど痩せてたし若かった。なんかもうね、お猿さんみたいな。
一人で写ってた。
一人で写ってました。なんかすごい近いのカメラとか、本当に超バストアップっていうか、バストアップもないな、鎖骨より上ぐらいの近くのアップの写真で、なんかいろいろ表情作って、
恥ずかしいな。でも見てみたい。そう、
変わってはいないですけど、やっぱ見たら、あ、やっぱ老けたんだなと思いました。
若いどうだ、かっこよかった。
うん、
あ、かっこよかった。うるさいよお前。
あ、でもやっぱ垢抜けたなっていう感じはします。
あ、嘘、うん、なんかその頃の俺、あ、そうなの、
うん、なんか頑張ってる感が、なんか顔、しやさん顔は太らないって言ってたじゃないですか、うんうんうん、でもやっぱあれ見たら、写真見たら、あ、やっぱ顔は顔で、あのちょっとぽっちゃり したんだなとか。あ、
そう、
うん、だし、昔見たらこの痩せてるよりは今の方がいいかなっていう。
あ、健康的な、
うん、まあ、お腹は今健康的じゃないですけどね。
あ、うん、そう、じゃあ今度俺も見せてもらおう。
平安さんがかっこよかった。
平安さんだってあの時さ、妻夫木聡に似てるってさ、なんか自分で言ってさ。
あ、自分でかい、
うん、なんかちょっと
言われてたんじゃないかい。
大論争を巻き起こしたことありましたからね。
え、それはじゃあ周りが認めてないってことでしょ。いやでもかっこよかった。なんか髪の毛短くって、うん、なんか平安さんってあのテンパーなチュルチュルなイメージじゃないですか。
いつもボサボサですからね。
そうで、しかもなんかちょっと 汗かきだから汗で濡れてる、うんうん、湿ってる感じのイメージだったんですけど、はいはい、なんかすごいちょっと茶髪で、なんか短くてスポーツ狩りじゃないですけど、なんかかっこよかった。痩せてたし。
ああ、そう、
うん、年月を感じましたね。
かっこいい平安さん、あれも見たいな。
リエさんも若かったし。
あ、そうですか。いや、どうね。
何がどうね、うん、
最近ね、舞台を、うん、今9月の、
はいはい、
まあ、日付健康線合わせなくて、うん、9月のテドコンまで合わすと4本ぐらい抱えてるじゃないですか。
だから今日あのオゼのフェイスブックに書いたんですけど、うん、ちょっとお待ちくださいね。
何ですか、俺一人でつなげるんですか。いやー、4本ぐらい、まあ、抱えてるんですけども、あのいっぱいいっぱいになったら初めて。今までやっぱ3本が俺多分今までのあれだったんだけど、うん、4本は多分初めてだな。
尾瀬のやつに書いたんですけど、うん、まあ、8月の26、27にあの、うん、こけら落とし公演がありますよって、まあ、ちょっとね、はいはいはい、口頭でざっくり説明してたんですけれども、うんうん、まあ、アトリエメカルベースさんがあの新しく劇場を作って、あのそれの、まあ、
リレー公演
っていうことで、うん、あの劇団尾瀬が8月の26、27担当させていただくんですけれども、はい、うん、でまあ、それも含めてね、あの下半期のこの劇団尾瀬の情報をまとめますって言ってまとめたんですけど、
はい、
まあ、今日明日で客演で理恵さんとか出るじゃないですか、
はい、
で7月末に私の企画公演が我が町の小劇場で、
ね、ひとしさんの、
はい、ひとしさん、うん、私のとは
ひとしさん
だからで、その次の週8月の5、6で劇団 H2O、
はい
はい、でこれ私が制作と信也さんが演出で関わって
られてますね、
うん、で劇団尾瀬のこの8月26、27が、アトリエメカルベースのこけら落としリレー公演ということで、
はい
はい、これは、信也さん演出で、出演も秋山も出演があります、
はい、やられておりますよ、
はい、で9月の9日、10日に、
パレット
市民劇場で、飛べ琉球超人、これ信也さん総合演出で、はい、まあ、私たちもスタッフ で、はい、でその後9月15日の金曜日に、テドコ演劇祭ということでテドコ一家の民泊物語、
はい、
これ信也さん出演です、うん、まあ、秋山も出演ですね。で、11月26日から12月の17まで日付変更戦ということで、う
ん、これね、うん、本当声を大にして言いますけど、別に俺たちが劇団音声がねスケジュールをミスったわけじゃないんですよ。本当にね、それだけは ね、それだけをちゃんと伝えたいよね。
本当にありがたいことにご依頼をいただいた、
う
ん、
そうそう、
あのね、あの舞台が、うん、こう綺麗にこうここだったらなんとかできるんじゃないかっていうのをやって、蓋開けたらあれ、一週毎週 本番あるけどみたいな、
大丈夫かいみたいな、これだけはでも本当に言っとかんと ね,
そうね、お前らよと
スケジュールちゃんと知れやってなるのもあれなんだい本当に
怖いっすね。
そういうことではなく、だからね、頑張らないといけないですよ本当に。
まあまあまあ、でも見てもらう人にはね、もうちゃんと、うん、もちろん全部ちゃんと稽古して、はい、
うん、じゃあそれはもう当たり前なんですけど
いやでもだから自分も今琉球超人、まあ、結構いろんなね、大勢メンバーもスタッフ、北海部に行ったりとかしてて、うん、ちょっと少ないじゃないですか、うん、
はいはい、
この最初入って30分ぐらい、ちょっとワークショップ、うん、まあ、みんなと仲良くなるためのワークショップやってから、うん、始めるんですけど、うん、このジャンピングハーって言って、
はいはい、
ゲームの一つでこうバーって走ってって、ね、うん、この誰かの前でせーのって言ってジャンプして、うん、ハイタッチ、
ハイタッチ、はいはい、
高いところでハイタッチするっていうゲームがあるんですけど、うん、あれが回ってくるのが異常に早いんですよ。
あ、人がいない、
人がいないから、
はいはいはい、
まあ、出演者もね、例年に比べたらちょっと少なめっていうところもあるんですけど、うん、だからもう本当に10分ぐらい結構ダッシュダッシュしてジャンプ、
そんなに、
結構、
そんなに
結構早いんですよ、 毎年に比べたら。で、言ったら私去年日付変更戦と琉球超人の稽古期間被ってたじゃないですか、
うん、
で日付変更戦の制作に入ってたんで、あんまり琉球超人に行けてなかったんですよ。
え、そうでしたっけ、うん、
そんなに言ってもがっつり絡めな、はいはいはい、絡めてなくて、で一昨年もなんだかんだでこう他のと重なってたりとかして、あんまりこう最初からいるっていうのがなかったんですね、
うん、
で今しかも稽古場所がオリジン事務所でやってるから、うんうん、3階だからすぐ行けるじゃないですか、
はいはいはい、
だからもう最初から参加してるんですけど、だこんなにがっつり絡むのも初めてだなっていうところもあって、だから3時間結構からでダンスもやってるじゃないですか、みんなと一緒になってダンスやってるから結構疲れて、でその後企画公演の稽古10時とか10時半から
やってますよね、あんな夜遅くから ね。で今毎回思うんだけど、あんな夜遅くからよく稽古する気持ちになるよね
だってそこしか人いないのに。
何時までやってるの？
11時と
か。
なんだかんだでね、一応12時までって思ってるんですけど、なんだかんだ通しやってダメ出ししてとか演出もやってるから、
やってる、怒ってるの演出して。
怒らない怒らない。
ここどんながいいとか言うの？
もうなんかもう聞きながらやってる。もうこんなにだって、しかも1時間10分ぐらいの公演なんですけど、1時間10分出てるんですよ。
え、でも演出全然できないんじゃねえ大丈夫なん
ですか？いや一応やりながらで、だからこの前投資したのもビデオで撮って、でそれビデオで自分で見て、
え、お家帰ってまた見て、
お家帰ってみて、
うーわ、
もうでなかなか全員揃わないんで、もう LINE で、LINE で先にもう投げといて、うん、ここ立ち位置違うとか。
何、あなた修行してるの？
なんかね、
何かに対しての
だから
ちょっとね、こんなに自分を追い込んでるんですかってぐらいですよ
久々に、ね、うん、だからもうなんか去年だから毎年、まあ、企画公演今回3回目なんですけど、一応主役やらせてもらってはいるんですけど、実は私なんか私よりうどんちゃんだったりとか、去年だったら西平志郎の方がいっぱい出てるから、うん、大丈夫だろうってちょっと気持ちがあったんですけど、いざ脚本開いたら本当に30秒ぐらいしか裏に履けないんですよ、
うん
うん、あれと思って。
いやもう修行として捉えるしかないですね。
そうそう、だからね、33歳頑張ります。
いや頑張らないといけ
ないなそう、でもありがたいですね、こんなに、
まあね、こんなにお仕事がね、うん、演劇でね、
そうだから
できるのいいですよね。
こけら落とし公演もだるま返しって言って、高純さんがずっと結構昔に書いて、うん、何回かやってるじゃないですか、
はい、
前ティルル演劇祭と、あと、まあ、我が町でも一回、日付変更戦でも一回
やりましたね、
外部の方も一緒にやったんですけど、うん、あれ私出てないんですよ、
うん、
ティルルの時も、はい、我が町の時も。
あ、そうでした？
そうそうそう、
あ、出てないんだ。
ティルルの時は違う山内千草 と葵ちゃんっていうなんかちょっとホラーチックなやつに出てて、あー、
なんかやってましたね。
そう、あれは確かだるま返しは出てないんですよ。
あ、そう。
で今回そのだるま返しプラスこのだるま返しとセットになってる二人芝居っていうのをやるじゃないですか、
はい、
あれに関しては私台本もまだ読めてないんですよ。
うーん、
しあれ7年もっと8年前ぐらい、
あれもね、あの二人芝居自体もだるま返しができた時に本当あるんですよ。
うん、一緒にあるんですよね。
で初めて僕らがだるま返しをやった14年ぐらい前かな。
うわ、そんな
の、あの時に一緒にやったことがあるんですよ。
これ14年前ってもう劇団立ち上げてすぐぐらいですよね。すぐでも3、4年とか
3、4年、あの電波ドービルがあるじゃないですか、前島の。
はいはいはいはい、はい、
あそこに劇場があった時にちっちゃい、
へ
ー、そこでやったんですよ。
へ
ー、だから、僕はその台本は知ってると、
うん、
でそれを、まあ、この一緒にやるっていうあれがなかったから、うん、機会が、はいはいはい、だるま返しだけね、あの、うん、お借りしてやってたから、今回はそのツイートして、
一緒に見たらまたそれはそれだから違う、あーって、こことここがつながってるんだっていうのも出てくるってことですね。
そうそうそうそうそう、そういうことです、うん、だからこれはあのすごくね、面白くできたあの構成の台本なので、あ、本当にこけら落とし公演来月ですか、うん、ぜひ見に来てほしいですよね。
そう、しかも8月の27日の日曜日が14時開演なんですけど、まあ、広公演ですね、
はい、
終わって、まあ、バラシが終わった後にはなるんですけど、6時7時ぐらいかな、うん、まだちょっと正式には時間出てないんですけど、はい、あの劇団オゼと一緒に懇親会をしようという、
うん、
はい、お客様と
ファンミーティングってやつですか。
まあそうですね、オフ会みたいな。だまあ公演を見て参加していただいてもいいですし、うん、まあ、公演はちょっとスケジュール的に見られないけど、あの公演
でもいいからね、
懇親会は参加したいっていう方がいたら、うん、はい、またこれはこれでね、あのまあ公演と予約とはちょっと別で予約取りますので。
だったらもうあれですよ、あの演出として、あの素舞台にしますよ、もうバラシもないように、すぐに懇親会行けるように、もう素舞台で行きましょう。
まあそんなにね、あの、うん、がっつり立て込みとかあるわけじゃないんで、時間そんなに遅くはならないので、うん、あのまあね、あの劇場でそのままでやるので、
うん、
あのお子様とかね、あの連れてても全然いいんじゃないかなって、はい、まあ、しげさんはその代わりノンアルコールね、
はい、
うん、
そうですね。
はい、ということで、
先週、
うん、あ、休んでましたね、そういえば。
先週お休みで、あの、うん、仕込みずっとやってたんですけど、うん、何でも風の噂によると、うん、私優勝したみたい
で。ああ、そうそうそうそうそうそう、どうでもよくてすっかり忘れてたわ。
どうでもいい。
大差でしたよ。いない時に限って。
いない時に限ってね。
いない時に限って大差で優勝してましたよ。うん、ね。
僕が知りたいのは、うん、あのその僕が知らない。可愛い女の子がいいねをしてくれたのかってだけなんですけども、
あ、じゃあ別にいつもしてくれるいいねしてくれる可愛くない子は別にどうでもいいと。
嬉しいです、それまたにも嬉しいです。
あ、まあ数で言うと、深夜さんが Facebook で15、うん、
はい、
Twitter で10、
ありがとうございます、
合計25、
うん、
でともきが、Facebook 4、
うん、
Twitter が3、
うん、
合計7ですね、うん、で深夜さんが知らない人いるかな、そんなこと言われると思わないから調べておいてないし、
まあ、いいです、じゃあ
待って待って待って、すぐ出てくる、すぐ出てくる、大丈夫、以上、来た来た来た来た、あー、ラーメン食べたい、
え、どうしたっけ。
違う、あ、見てないですか私のやつ、あの特別版って言ってからラーメンも載せてましたよ。深夜さんが知らない人で可愛い子って言ったら、 この人とか、この人
バリバリ知ってる人じゃないですか。
誰誰、
ナオチンさんでしょ。
あ、ナオチンさんか、あ、平直子って書いてあったから分かんなかった。あとはこの人とかじゃない。
多分ね、うん、2はね、
うん、すずさんですね、
同情票みたいなもんだろうな。
でもすずがね、いいねするのも珍しいですね。なぜかあのこの方はあの、
分かりました、
爆笑マークでしたけど、ね、
爆笑マーク。
とんこつしゅうさんからは爆笑マークいただきました。
まあまあまあ、まあ、でも本当に嬉しいですね、うん、まあ、次のまたあれも決まったんでしょ、テーマも。
本当はだから今週が手料理と私っていう、まあ、ともきが休みだから、
手料理、
そう、ともきが休みだから、深夜さんと私でなんか対決できるテーマをともき考えてって言ったら、まあ、あの手料理だったら深夜さんまかないで自分で作るじゃないですか、
はいはいはい、
だから、まあ、写真すぐ撮れるんじゃないかと、
うんうんうん、
でまあ、秋山もなんとかなるでしょみたいな感じで、分かった、じゃあテロリと私しようって言ったんですけど、もう本当にさっき言った通り、
うん、
一切 朝キッチンに立つ余裕がなく、
うん、
もうあの早々にちょっと2人にギブアップ宣言して、すいません、
パンにジャム塗ってるだけでもいいけどね、
いいのか、
うん、そういうおしゃれなヒートも見てみたいさ、その裏方のね、男として見られてるヒートじゃなく、
あ、なるほど、
うん、ヨーグルトと一緒に、ヨーグルト
と、じゃあだから本当にそれをやる余裕がない、
部屋とヨーグルトと私ですよ、
どういうこと、部屋も取らないといけないわ。まず片付けから始めないといけないわ、そしたら、うん、そうそう、だからちょっと本当になんかもう台所に立つ余裕がなくってから、うん、朝もだから食べてない、
じゃあまたこれは次の機会に、手料理は、
そう、だから来週持ち越しでもいいですよ、うん、そんな食パンでいいならって言ったらあれですけど、
でも俺まかないとかで絶対負ける自信ないよ、まかないだよ、
じゃあでも違う、これは自撮りのセンスだから、
あー、そっか、
料理じゃないさ、
料理の作り映えじゃなくて、
そうだから本当にさっき言った、じゃあ食パンにあのジャム塗っただけでもいいですけど、それをどう取るかですよ、
あーなるほどね、分かった、意味が分かった、うん、あーそれ難しいな、うん、
料理の出来具合だったら
超難しいぞそれ、
食材どんぐらい使ってるとか、どんぐらいの工程があるとかだったらあれですけど、じゃなくって、まあ、炊飯器料理でもね、だから、うん、来週ともきも巻き込んで、
はい、
料理と私、うん、はい、ということで、はい、一回 CM 行きましょうか、
はい、
はい、今日はあの豪華ゲストがいらっしゃいますので、
うん、
はい、
緊張しますね、
だからよ、なんかともきがいない時に来て、
ね、
来てもらっていいのかなっていうところもありますけれども、うん、はい、あのこの後登場しますのでお楽しみに、ということで一旦 CM です。この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
えニーニー、
あヤンキーだ、
だジンカリオ、
いや僕今日お金持ってないですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってない、だからやだ持ってこい。
いや本当です、ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だやり方なら
良い品をいつも安くビッグワン。
いや叫んでも無駄だ、さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー、この声は、
ちょっと待てー、すぐ行くからな、今ビッグワンで買い物中だから、あいお菓子もラーメンも安いな。
まだですか、
もうちょっと待てー、そういえばシャンプーも切れてたな、すぐ行くぞ、洗剤も安いな。
いや早く来い、
よい品をいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア、沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎、ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、始まっておりますオリジンチャンプル、7月13日でございます。本日は素敵な豪華ゲストさんが来ております。それでは、ご紹介いたしましょう。じゃあもしよろしければご自分でお名前を言ってもらってよろしいですか。
おお木村拓哉です。
木村拓哉さんが来たと来ちゃったんですかね。
間違えました。
間違えたんですか。
武田鉄矢です。
武田鉄
矢さんかい。何で落とすんですか。
武田鉄矢です。あんまり喋るとこうバリバリって割れちゃうんだよ。どうも堀です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。堀さんでございます。
はじめまして。
はい、モノマネでおなじみで、はい、よくテレビでも拝見している方が目の前にいらっしゃる。ちょ待って待って、あのディレクターがなぜこんなところにって言っちゃった。
なぜこんなところに、
はい、
え、なんでなんで
言ったら、でも私たちが言うのも失礼ですけど、はい、沖縄の一コミュニティじゃないですか。
はい、
どうして FM
結構簡単に来ますよ。
あ、そうなんですか。
もちろんその、まあ、沖縄、まあ、ちょっと仕事もありまして、
はいはい、
でその沖縄であんまりないんですよ、仕事呼ばれないんですよ、
やることがですか。はい、
うん、あんまりないので、あれなんで呼ばれないんだろうって言って、でマネージャーが沖縄出身なんですけど、
はいはいはい、
だからあの仕事のついでにこう電波ジャックしに来て、告知というより、呼んでくれって言って来ました。
来ますよってやって、呼んでくれたら行きますよと。
吉本さんいっぱいいらっしゃると思うんですけど、はいはい、モノマネ芸人って少ないと思うんで、
そうです。
しじみさんとミニミニ長渕さんしか
いないので、は
い、よくご存知で、
しかいないと思うんで、まあ、あとはその三河さんのそっくりさんいらっしゃると思うんですけど、はいはい、そんなに多くないので、呼んでよって。呼んだらいいさーっつって。
呼んだらいいさーっつって。来られたということですね。はい、
そうです。
いやでもね、本当にね、すごくドキドキしてるんですよ。だから、最初のこの今の木村拓哉さんの真似と、武田鉄矢さんの真似に対してのリアクションも、もうできないんですね。
なんでなんで？
ドキドキするんですよ。
リアクションしましょうね。してくださいよ。なんでなんで？
いや、画面一枚みたいな。いつも、荒垣がそっちに座ってるんですよ。
はいはいはい、
で、今日ちょっと、まあ、堀さんいらっしゃるってことで、こう、なんかもう、2対1。
なんか、はい、あのみんなあれですか、あの告知事でミュージシャンの方が来るんじゃないですか。でも、
まあ、変な話、もう次の番組もあるんですけど、
はい、
この時間帯17時から18時に、 芸能人の方が告知に来ることはほとんど
芸能人いるけど誰も見に来ない。まあ告知してないからね。
そう、それはありますけど。
まあ、電波ジャックであのポッドキャストとかでも聞けるので、後から聞く方も結構多くて、
はい、
まだお仕事中でとか。
もうちょっとモノマネやった方がいいかな。もうちょっとやった方がいい。あとね、もうちょっとリアクションしてね。
わかりました。すいません。
いや、すげえ。
だってパッションとかもやってんでしょ、ここで。
やってる、やってます。パッションさんはちょっとでも慣れすぎてから、扱いがちょっと違うんですよ。は
い、あ、本当に。あいつ、ちょっと会ってないけど、パッション最近会ってないけど、はい、2、3年前に会った時に、お笑い芸人の喋り方じゃなくて、どっかのイベンターさんみたいな喋り方なんだ。
でもそうですね。私も、あの、事務所のマネージャーもやってるんですけど、うん、だから最初はこのお仕事の依頼いただくのに、パッションさんと絡んで。うんうん、
最初パッションさんだの感じだったの。
はい。はい、だったんですけど、うん、なんか今はちょっと、うん、あ、どうもみたいな。
ただ、名古屋のやらさんになっちゃって
る。そんなに変わっちゃった
もう今、スポーツインストラクターの方が、なんかちょっと有名みたいな。
あとね、別に大したあれじゃないですけど、芸人さんで、あ、だいたいキャンキャンとかも同じ同世代で、うん、はい、まあ、よくライブ出てたんですけど、はい、うちの奥さんが、何年か前に、ね、新旧の学校に入ったんですよ。
はい。
はい。
そしたら、あの、その入学式の時に、あ、うちも結構年齢、まあ、行ってから入ったんだけどね、はい、同じ、なんか、同級生で、キャンキャンのパカパカの人いるんだよ、
そうなんですか、
はいはいはい、何年か前ね。
とっちゃんさん。
とっちゃんさん。そう。入ってますね。
で、入ってて、なんか、新規の学校の同級生なんですよ、うちの嫁さんと、
はい、
だったりとか、で、よくその沖縄に帰ってるって話は、
そうですね、よくうちのライブ、まあ、年に1回沖縄でライブやってたりとか、うん、うちのライブとか飲み会でもたまに、
会いますよね。
まだ何、髪の毛ある？
いや、髪の毛はまだあるというか、もともとなかった感じですからね。
全部この、もう、
そこ持ってきてます
よね。東のあたりからもう最近持ってくるようになっちゃったの。
私、こっち、沖縄来て初めて直接お会いして、知らなかったんですよ。
あ、そうなんだ。
パカパカの。あ、キャンキャン自体よ。
はい。で、まあ、テレビで始められたりとか、あとライブで、ネタでやるじゃないですか。あの、キャンさんがこうやるの。あれを見て、本当にショックでした。すごい自然にあんなに隠せるもんなんだなと思って。
すごい技術だよね。だから、針治療で。
針刺しといたら。
針治療でいけんじゃねえ、いけますかね、いけ
ぐらい、まあ、それでも、最近だからその辺の芸人さんたちもちょっと会ってないんで、あ、でもパッションやってんだとは思って。はい。
沖縄は来られるのは初めてですか？いや、
もちろん何度も来てますよ。
プライベート
で。はい。最初は奥さんと結婚したばっかりの時に、奥間のプライベートビーチのアイスを撮って、はい、まあ、新婚旅行じゃないけど、それで行ったりとか、あと、しじみんちゅう、それこそしじみさんのところの、はい、しじみんちゅうのその周年で3、2、3回来てるかな。
あのお店の方にですね。
そうそうそう、コージーさんと、はい、あと、ジャガーズって、あの、ジャニーズジュニアの真似するのと、
はいはいはい、
来たこともあるし、で、そこで、そこから一緒に、なんだっけ、ザマミとか行きました、ね、
はい、う
ん、トマリンからこうい
う離島のですね、
そうそうそう、行ったりとか、あと、なんか、俺やっぱ周年の時に騎士団の人来てたよ。
へえ、
そう、結構いろんな芸人さん来てて、
はい、へ
え、神奈月さんとかも来たことある
し、あ、来てる
ん、神奈月さんといじりさんと俺でやっぱ周年言いましたよ。
あ、じゃあ結構来てます、知らないだけで
来てます。短大の学園祭も来た、あと奥さんと普通にプライベートで来たこともある。
じゃあ普通に、この国際通り歩いてたりとか飲んでたりするんですか？
あります、あります。あとね、ありますよ。だって何回来たかな、飾られないから来てますよ。でも本当ちょっと空いてた、で、それこそ CS のチャンネル猫っていう日活の番組があって、はい、でそれでなんかパロディをいろいろ撮るって言って、はい、沖縄で北の国からを撮るって
言って南の国、
そう、南の国からで、はい、だから田中邦さんほとんどやったことないけど、まだ子供が沖縄そば食べてる途中でしょうがっていうだけのために撮ったりとか、
へ、
そういうのやりましたよ。結構来てます、来てます。
あ、いや、怒られてるんですね。
今やったことないけど、こうモノマネ振られるのとかって結構あるん
ですか？めっちゃありますよ。やったことないのに。
できるもんなんですか？
できないものもあります。であとはなんとなく頑張って仕上げていくけどできてないです。
あ、すごい。
これで春風亭昇太さんやったことないのに何か やらされましたか？
これちょっと聞きたいんですけど、
どうぞ。
このできるまでの、うん、あれですか、何からまず入るんですか？この人の特徴を捉えるんですか？それともこの声はいけるなみたいな感じなんですか？
あります、あります。だって人によってでもね スピード違いますよね。
喋るスピード。
だってこの間ね、
はい、
これテレビの話してるのかな。水曜日のダウンタウンっていう番組出て、モノマネ芸人たちが学校の先生のモノマネしたらめちゃめちゃウケんじゃねえかみたいな感じで、あれ実質ほとんどね、あの時間的にはもう2日もなかったんじゃないかっていうので、みんな結構仕上げてったんですよ顔マネ。で大爆笑取ったんだけど、そういう素人の人のモノマネを1日2日で仕上げたりすることもできるし、あとはこの芸能人やろうかなと思ってもなかなかできない場合もあるし、
これは声が違う、
声が違うっていう、おじさんの方がやりやすいかもしれない。
あ、
おじさんって2パ3パターンぐらいしかないから。
あ、そうなんですか。
おじいちゃんだったらもう 1パターンじゃない。で地域が限定されてきたらもうみんな同じような、だから多分さっき俺タクシー乗ったら、ちょっと声の高いおじさんだったんだけど、はい、もうほぼ具志堅さんに聞こえないもんね。
ああ、
やっぱりそういう感じのイメージ、あのね、やってるねって言って、なんかこういう感じだねみたいな、もう具志堅さんにしか聞こえない。
ちょっと方言の訛りとかが入ったら、
だからこっちの人はみんな違いが分かるのかもしれないけど、分かん、やっぱりパターン的にはそれ変わんない。
パターンっていうのがあるっていうのはね、
だってさ、
あれなんですね、
もう人間ってだいたい男子で言ったらもうおじさんだいたい同じ顔してません？おじいちゃんだいたい同じ顔してません？
まあ、見分け
つかない。子供もだいたい
見分けしてることは分かりますけど、
で おばさんっていうかもう、まあ、本当に美人も、本当にね、年取ったらだいたい同じ顔なんですよ、これ武田鉄矢さんのお母さんが言ってましたって。武田さんが言ってたけど、あのな、言っとくけどね、若い時はな、女はな、みんな、違う顔してるからな、年取ったらみんな同じ顔してるからな、つって。だからもう、大体同じ顔なのよ。同じになってきちゃう。
顔が似てたら、やっぱ声もちょっと似てくるんですか？
いやー、どうでしょうね。骨格は似てたら、やっぱりそうかもしれないですけど、でも必ずしもそうじゃないですよね。じゃあ、クロちゃんみたいな顔がみんなあんな声かって言ったら違う。
あ、そうですね。
あんな声じゃないなるじゃん。
あ、すごい。
はい。でも全然違いますよ。
レパートリーってどれぐらい？
本当ザコシショウさんみたいに一兆個とか言いたいですけど、
はい、
多分100から200ぐらいじゃないですか。いやでも似てる似てないありますけど。
あ、これってこう使い分けっていうか、これ出すとかっていうのって何で決める？まあ、番組の趣旨とかもあると思うんですけど、
だって振りなくパッとやるものだともう10個ぐらいじゃないですか。やる、
あ、やっぱり決まって
くる。あと地域モノマネ、
地域モノ
マネ、沖縄の人だったら沖縄だったら沖縄の人の出身のモノマネをやった方がいいのかなとか、じゃあここの地区行ったらこの人のモノマネやろうかなみたいなのはありますよね。さっきも違う FM 出てましたけど、もうなんかスリムクラブやってくださいって書いてあったから、あの今日内間いませんけどつって、スリムクラブの前田君
ケンさんだすごい
あのつって やるとかね、はい、
でもパッて出てくるのがすごいですね。
すごいな本当に。
なんかもう、失礼な話ですけど。
まあでもやりますよ、そういうの
ね。へー。このなんか、フレーズって、本人ってそんなに実は言ってなかったりするじゃないですか。
あ、言わない。もう言ってない、言ってなさそうなことっていうか、言ってそうなことを言ってるだけで、勝手に、家庭で言ってます。
あ、本人が言ってないものもあるんですか？
あ、言ってないですよ。あ、だ嘘ですもん、大体情報、俺。やってるの。やって、言ってそうなねって言ってるだけで言ってないです。
あ、
嘘のモノマネが多い。
擦り込みってすごいですね。
そう嘘です。だからよく美空ひばりさんのモノマネするときに誰かがこう、どうもありがとうとか、
はいはいはい、よく聞きます。
あと森進一さんでこんばんは森進一です。
はいはいはいはい。
あれ嘘ですからね。あれあの酒井進さんっていう芸人さんが作ったフレーズなだけで本人言ってないですからね。もちろんありがとうとは言うけど、どうもありがとうとは言ってないですよ。ひばりさんは。こんばんは、森進一ですとは言ってないです。まあ言ったことあるだろうけど、勝手に作ったんです。
でも本当言ってそうだもんね。
多分モノマネが先行しちゃってるのもあるけど、もう嘘です、あれ。
本人の方が言われそうですよね。このフレーズ言って
ください
。
だから最近ほら、小栗旬くんが、まあ昨日ってやられるね、小畑のお兄さんいろいろ話題になっちゃってるけど、あれ、もちろん、マーキノって言ってたのは、あれ、花かくんっていう芸人が最初やってた、はい、うん、で、それを、おばたのお兄さんとか、あと、土佐兄弟っていう芸人さん、いや、もう、最近やってるね、男の子たちが、さらにそれをオマージュして、こうやって首すげえ振ってやるけど、で、なんかその、なんかの、映画の、
はい、
試写イベントかなんかの時に小栗旬さんがやっぱ言ってたけど、僕そんなにあの首振ったりしないです言わないです、そんなふうに、まあ昨日とは言わないで、首振らない、あれ勝手に作ったよ。あれ
これ本人さんには基本許可取らないものなんですか、モノマネって。
許可はあったら言いますけど、
知りたいっすよね、あの、ぶっちゃけ堀さん怒られたことあるんですか。
本人はねない。
まあ、例えば事務所の方から怒られる
ってことですか。だから木村拓哉さんとかモノマネやってますけど、はい、気をつけはするよね。
あ
やっぱりそのいろいろあのなんていうんですか、シビアな時期とか、
まあ、ご本人プラス、まあ、事務所プラス、まあ、ファンの方とかも、
あファンでもね、ファンは怒られたことないですよ。あすごい、やっぱ気をつけてますよ僕、木村拓哉さんは、はい、気をつけてますって言ったら言い方が悪いけどあの変にイメージを崩さないようにはしています。他の人は崩していいのかって言ったらそんなことはないけど、ちょっとやっぱりそういうとこはあったりとか、あ怒られたっていうか本人はないけど、これでちょっとニュースになっちゃったっていうか、軽いネットニュースになってましたけど、俺が藤井四段の顔真似を上げたんですよ。顔真似いっぱい上げてたんですよ、はい、で藤井四段がニュースになるぐらいになった時間帯にちょんと上げたんですよ。その3日ぐらい前にも上げてるんだけど、顔真似上げ、僕自分の若い時の顔に似てるなと思ってちょっと顔真似して上げたらブワーって来たんですよ。でその中で本当1時間ぐらいでリツイートがすごかったんですけど、その別にメッセージも20件ぐらいしか別に来てないんですよ、おとなしいツイッターなんで僕のは、うん、だからお叱りがね 5,6 件来たんですよ、
はい、
いや要はまあちょっと変な感じの人もいるけど、要は的を得てるのが子供なんだからいじるの芸能人じゃないんだから、
あ
今大事な時期なんだから刺激するの、まあ多分これは勝手な推測だけど、そんなこと気にしないと思うのよ、
まあ、ご本人
だから、はい、俺からしたらよっぽど気にするのはあのカメラパシャパシャの方がよっぽど集中力を欠くって俺は思ってるんだけど、でも確かに子供だし芸能人じゃないからいじるのは道徳的には確かに倫理的には良くねえなと。で自分のその甥っ子も14歳だから、
はい、
そういう気持ちになったら確かにそうだなと思って俺は削除したんです。でそれを削除したことが炎上したみたいな感じで言われて、勝手に別に俺のアカウント全く盛り上がってないですよそんなの、うんうん、怒られてもいないし、はいはいはいはい、炎上してもいないし、うん、だけどそこでヤフーニュースで堀のそのアカウントが炎上したと、はいはい、で
ニュースになってましたもんね、
うん、別に大したことじゃないんだけど、だからなんか盛り上がってるのがそこのヤフーニュースのそのコメント欄とネット上で勝手に論議になってるだけ
なんだよ、本人関係ないところでも。
そうだから要は消したの良くないんじゃないかとか、消さなくても良かったんじゃないかとか、消した堀も悪いと思うとか意味が分からないもうもはやもう意味が分からないっていうだけなんですよ。
僕見たんですけど似てましたよね。
で実は僕若い時の顔の方が似てるんですよ、本当に10代の時の
方が、藤井四段とです
ね。そうそうそうそうそう、でもしれっと顔真似上げときましたけどね顔真似っていうかその、あの自分の10代の時の、
ああ、うん、なるほど、
しれっと上げましたけど、バネとは言ってないです、うん、バネじゃないです僕の10代の時の写真
ただ載せてるだけ、うん、思い出載せてるだけです
もん、ね、で僕の後そのまたそれがちょっと違うニュースで、はい、ちっちゃいニュースですけど、いろんな人がやっぱやってたんですよ、俺の顔に似てる人が結構やってた。自分ではこの人の顔に似てるなって思ってる人がいて、系統が、
はい、
で誰々に似てる、誰々が誰々と似てる、例えば庄司さんがこうやってちょっと顔いじって似てるかもってやったりとか、ネット上では井ノ原さんに似てるかもとか、あと俺にそっくりなモノマネ芸人がいるんですよ、
うん、
別に俺のそっくりさんとかじゃなくて、それも彼もやってた。あで俺はでも別にみんなその人たちは怒られてない、堀だけ不運だみたいな、いや別に何も不利益ないしっていうね。
あやっぱネットの怖さってあるんですね、なんか勝手にってい う,
そ う, そうだ別に、うん、怒られたりとかそこのは別に、で僕が消したのは確かにそうだなって思ったからそれは消しただけで、う
ん、はいはい、堀さん宛てにちょっとあのリスナーさんからメールいただいておりますので紹介させてください、はい、新愛なる隣人良健さんです、はいはい、堀さんのゆうすけサンタマリアさんの真似が好きです。
あ、ありがとうございます。誰
今日そこに来てます。
なるほど、 あ、リスナーさんなの？
リスナーさんです。
あ、リスナーさんがこんなに近くに見に来るの？
あ、もう本当にあっちの窓とか、もう普通に入って、
あ、そうなんだ、
毎週いらっしゃってる方も、
あ、そうなんですね。はい、あ、ありがとうございます。
とっても近いところで。
はい。
はい、もう一件いらっしゃってますね。
じゃあそこで言えばいい。
こっち来てからメール送りましたよね。
あ、そうなの、
ね。はい、はい、もう一件、スピーディーワンダーでございますと。はい、堀さん来てるの、超嬉しい、うん。でも放送時は絶賛仕事まみれ中。うん、どっかの頭は迷惑かけんなよ。
いや、俺かい。
堀さんといえばあちこちで話されているので飽きてるネタだとは思うんですが、はい、キムタクの真似でズラをかぶったら奥田民生に似てて本人からもオファーが来たという逸話がありますが、はい、他に意図せず似ててネタになったモノマネってありますかと。
あります。
奥田民生ファンからしてもかなり似てたと思います。
奥田民生さんに似てるからっていうオチでやってたんですよ。よく見るとあの奥田民生さんだって言われるからっつって。でもその前に木村拓哉さんのモノマネをする前に、はい、あの素がですね、まあ、もうユースケさんもそうですけど、うん、あの美空ひばりさんの息子さんに似てるって言われて、うん、それでひな壇座らマネーの虎が流行った時期にあのひな壇でそれで座らせた時期がありましたね。はい、
え、似てますね。堀さんとしてですよね。
俺、いやいや、美空ひばりさんの息子さんの役として座った。
え、
あのオールバックにしてですか。
そうそうそうそう。俺出しますよ、マジ頑張ってねとか言
って
。
へ
マネーのとか、あと本当に若い時に波乱万丈って番組があって、はいはい、高坂みゆきさんがの回だったんですよ、うん、で高坂みゆきさんがその要は金ちゃんから金ちゃんの番組から出てったっていう、うん、出てあのブレイクしてったっていう話があって、その金ちゃんの金ちゃん役を探してると、
うん、
で俺がどうやら金ちゃんに似てると顔、はい、若い時に、
はい、
で確かにそうだなと思う。やったことないんだけどその再現で金ちゃんをやったっていうのはありました。でやったことないんだけど、そしたら、まあ、当時まだ全然テレビ出てない頃だったんで、役者 の, そのなんかベテランのエキストラみたいな人にもいて、俺がはい次の方お名前はってこんな このレベルですよ、
うん、
そしたらその役者の大ベテランのエキストラの人が、
はい、
君はすごくモノマネがうまいねって言われ
て、もともとやっぱ似てるのはもう本当にもう 何者にも変えられないぐらい似てるんでしょうね、うん、もうい
やだからまあ真似の真似ぐらいは簡単にできるって言ったらおかしいけど、真似の真似はすぐやれるのかもしれないです、
ね、でもこんなって聞いたら顔の方も源流が似てるっていうのも一応あるんですね。
うちの父親がもうやっぱ金ちゃんに顔似てますもん
だ。ユースケ・サンタマリアさんはもう似てますよね。
言われ、はい、学生の時から言われてた。だからやれって言われてやったから、自分ではその時顔の系統が分かってないから、
うん、
そういう、あ、こういう感じなのかなと思って。でも顔似てますよね、僕とね。庄司さんと顔似てますよね、荒垣さん。
ああ、言われたことはないですけど、
顔の系統俺と似てるなと思いますね。ここが違うけど、この
あでもそうです、ね、
目から上、目っていうか鼻からちょっと上はちょっと俺に似てるなと思います、
ね。ちょっと垂れ目って、
目が小さくて目が離れて、俺は一重だけど、ちょっと二重だから似てるなと思って、系統一緒だなと思って。
頑張ったらできますかね。
ただ僕よりもこの鼻と口の間が狭いから、ちょっとそこが違うから。
そう、なんかイメージ的には目よりなんか口元が似てる方が声似てる
のかなと思ったけど、目が多分こう隠したら俺と多分結構顔似てるなとは思った。
嬉しい。
いや嬉しいの。
嬉しいっすよ。
いやいやいや、いやいやいや、嬉しいかどうかよくわかんない。でもなんか似てる気がしました。え、ちなみに、え、今僕、
はい、
似て、僕と似てますって言い方おかしかったかもしれない。僕の方が年上だったらそれいいかもしれないけど、おいくつなんですか。
僕は、一つ下になりますね。
あ、どっちが？僕が？
僕の方が。
あ、じゃあ、いいか。先に生まれてるからいいか。俺、僕、確認しないで言ったから。
ええー、全然、
はい。
全然って私が言うのなんですけど。
じゃあ、39ってことですか？
はい、そうです。
あ、そうです。
あ、はい、40なんですか？
僕40ですよ。
見えない。
いやいや、それこそパッションと同い年ですね。
あ、なるほど。
あれ？
あれ、パッションさんもっと上じゃないですか？
パッションね、40だと思う。同じだ。あれ、こっちで年ごまかしてんの？
あれあれ、ベンビーさんより上ですか。
いや、ベンビーさんと一緒ぐらいかな、わかんない。
43とかじゃないですか、じゃあ。
いやいやいやいや、
キャンさんと一緒ぐらいじゃない。
パッションね、同じだと思うよ、俺と。40とか41。
あ、じゃあ、
うん、同じ、同じだったと思う、うん、上ではなかった。
あ、
上ではない、俺よりは。
じゃあ勘違いかな、
うん、
はあ、
パッション40だと思う。あれ、 こっちだよ。
あれ？
あいつなんかわざと
失言してないよな。
大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫。
いややっぱでも、うん、若いっすね芸能人の方は。
うん。え、芸能人なんでしょ？芸能人
一応
芸能人なんですよねだって。
まあ、劇団で役者やってて、まあ、タレント活動もやらせていただいてる
って、はい。ちょっとこっちのほら僕テリトリーな だって自分たちのテリトリーでしょだって。
まあ、
自分たちのテリトリー俺からしたらだってアウェーなんだから。
いやいやいやいやいやいや、
アウェーの人が自分のテリトリーに来て。
いやもうやっぱりだって、いやいや
なんで緊張するのよ。意味が分かんないよ。
手汗すごいですよ。
アウェーの方の方がな力がな、もうそのものすごいのも
ね、
の
あってきたからな。そんなことないよ。
飲み込まれちゃう。
さっき違うとこ行った時に、うん、全然芸能人来た感だ、されなかったから最初
はい、
なんかするとああじゃあこちら座ってくださいみたいな感じだったんで、あ結構みんな慣れてるんだなと思う。
今多分これの前に行ってたところは大きいところなんで、うん、多分慣れてると思うんですけど、うん、うちらは
でもそんなことないですよ。スタッフさんも結構慣れてる感じで、普通にあじゃあもうこの後20分くらいからご出演なんで、あそうですかでこんな感じでっていう。
じゃあ俺らの方が全然慣れてないってことだな。
もう昨日だから連絡が来て、うん、堀さんがいらっしゃいますと、うん、もう二人してなんで大丈夫かうちらっていう、
ね、なんで
もう一人普段芸人のともきっていうのがいるんですよ、
はいはい、
でこの芸人がいつも結構こう盛り上げてくれてるの、まあ、芸人でもあるので、うんうんうん、こう役者2人の時にこう芸人さんがいらっしゃってうまくこう盛り上げられるのかっていう。
そうそうね、それが一番心配だったもんね。
もうね
不安感とか腕組んじゃってもう不安でしょ。自己防衛したくてしょうがないんだなと思って。いや全然全然もう全然いいんですよ。
え、じゃあまた沖縄に来て時間がある時はもう飛び込みで。
そうです、だって今日なんで来たかというと、さっきも言ったとおり沖縄でそのショーとかあんまり呼ばれないから、
はい、
呼んでっていうプロモーションですよ。逆に営業外回り外回り
外
でマネージャーが沖縄出身で、はい、浦添の人間なんですよ。で畳屋やってんの。浦和畳屋、浦畳
整骨院の近くですか、うん、
浦和畳
整骨院の近く、
浦畳でいいの名前、浦畳でいいの、うん、店、うん、
マネージャーさんもイケメンですね。
そうやって言わない方がいいよ。浦和畳のせがれなんですよ。
リスナーさんが浦添となっちょっと
浦添
イケメンじゃないですか。
だそれ言うとね、また調子に乗るからやめた方がいいです、ね。出るの？
浦添。あでもめっちゃ沖縄の顔してます
よ。だって名前がイハですよ。だって思いっきり沖縄の名前ですよ。
おいくつですか。
僕に33、59年生まれですね。
同じぐらいなんです
。1個下ですね。
ってことはもう多分知り合いの知り合い行ったらもうすぐ
つ、そうですよ、絶対つながる可能性あります
ね。浦添幼稚園、浦添小学校、浦添中、浦添高校です。
すべて浦添ですね。
で僕の先輩に、中学校の先輩に、うん、元西武で活躍したデニー智美さんがいて、さら、うん、に今中日ドラゴンズにいる又吉克樹投手がいる同じライン。
何お前喋ってんだよ。こっちこんな人事じゃないよ。
ただあれですね、マネージャーさんの伊波さんが入ってきてなんかすごく、はい、ホーム感が出てきた。
あ、そうです
か。すごくなんか
スルッと浦添感が
浦添
あ、いや沖縄感、
沖縄感出てきて、
もうちょっと緊張なくしましょうね。緊張なくしましょうね。本当ね、でしじみんちゅの名前出せば
ウェルカムな、
ウェルカムな感じ。違うの。T シャツ屋、国際通りの T シャツ屋で T シャツ作ったよ。
しじみ
そんなに来ないですか、タレントさん。
来ない。
別に考えて、来てたりするんですか、ね。
誰が来たの今まで。
ぶっちゃけ言うと、はい、金曜来て土日、金曜プロモして土日告知が多いんですよ。
はい、
土日イベント。
はい、
だから木曜とか水曜は、
うん、
あんまり
来ない。来ない。
ち
なみに誰今まで来たビッグタレントって誰なんですか。すげえじゃん。
あでも全然違う番組でやってるのでもうなんか
びっくり、とか、
はい、
そうですね、金曜日の6時からの番組は結構いらっしゃってますね。
平井健さん、そうそう、
もう小さな巨人のね主題歌
ですよ。小さな巨人見てました。
小さな巨人アニメ？
あ、いやいや日曜夜9時。
それはあの進撃の、それ進撃の巨人。
ちゃんとでかかってる
ね。あ、なるほどね。こっちでほらやってる番組とやってない番組の違いもよく分かってないから。
私もでも7年前に埼玉からこっちに引っ越してきたので。
沖縄の人じゃないの？
じゃないんですよ。
あら、これも業界的にあれしじみんちゅうパターンこれ。
そうだから、で、今しじみさんも群馬出身って。
そうだよ。
あのでも地元が近いですね。
で最近ミニミニ長渕さん大阪出身のミニミニさんもこっちにいるから、
みんなこっちに集まってきますね。
あ、そうなんだね。え、
僕は沖縄です。
沖縄の人。沖縄で、はい、埼玉どちら？
秩父とかあっちの方です。もう本当に北部。
暑い。
北部
で。なかなかピンポイントで言ってこない、ね、
言っても本当に分からなくて微妙な空気になるんですよ。
いや沖縄の人はそれは分かんない。
いやいや埼玉の人も分かんない。
だって俺関東の人だもん。だって親っていうか親っていうか越谷だったから。
元村ですよ。
村。絶対分かる絶対分かる
絶対分かんないです。
絶対分かる。だっておばあ、だって俺埼玉の番組テレタマやってたし、
はい、
もう、
あ、そうなんですか。
1年間パーソナリティやってました、司会やったし、あのおばあちゃんちも越谷だし、俺大学の時大宮ずっと通ってたから絶対分かる。
大宮が出た時点で分からないなと思いますよ。
いや分かりますよ。秩父だっても分かりますしね。
え、言いますよ。
いいよ、
上川町です。
そこどこだ
ろう。お笑いです
。知らない、知らないな。ないよ、ないよ。
あります、あります。
ある？
住んでた、住んでた、
住んでた。よかった、埼玉の人聞いてなくて。
もう隣がでも本当に群馬県の藤岡市っていう、あのインターとかが通ってるところなんで、うん、まあ、ほぼ群馬県ですね。
あ、でも7年前に。じゃあ結構多いでしょそういう人。
多いですね、うん、なんか埼玉の人も多いですね。海がないから憧れるのか。
ああ、群馬もないもんね。群馬もないから、だからしじみさん出てきたのか。
やっぱこっちに来る方多いですね結構。
え、モノマネはどうなんですかこっちは。そのモノマネ芸人って俺も 3人ぐらいしか知らないけど、こっ
ち、はい、イメージ的にはでも、ね、なんかこの素を見せないモノマネというか、もう本当に三河健一郎さんもそうですけど、うん、ずっとそのままでも番組やられてるのでラジオとかも。
ああ、三河健一郎さんそうか。
もうメイクも落とさないですし、 だからこの本人がどういう方なのかが分かんないんですよ、三河健一郎さんとか。
ああ、三河さん浦添出身です。
一緒なんですか、
うんうん、
へ、
あれはえ、じゃあもうがバチバチの沖縄出身のモノマネ芸人さんってあんまりいないんだね。
聞かない、ね、
ないですね、う
ん、正直東京でもあんまり聞かないもん、
うん、
あ、いないですね。
ちょっとネタでやる、ネタでやる人もあんまりいないですよね。
俺は
あんま
聞かない、聞いたことない気がするけどな、
うん、
じゃあもっと呼んでよっていう感じ。いなかったの？
いないですね、まあ、キャンキャンのユッキーさんぐらいじゃないですか。
ああ、
長山くんがちょっと
あのレベルぐらいじゃないですか。
ああいうことをやってもあれ細かすぎてか、
う
ん、あ、
そうそう、
はい、何しろっと出て
モノマネ芸人としてはやっぱりいないので、
パーソナリティ感で出てるんじゃないよ。お父さん、お父さん、息子今出てるよ。
森さん、
常和、森
さん、やっぱ沖縄は今モノマネが唯一不足してるんですよ、ね、
あ、なるほど。
なので沖縄の企業の皆さん、モノマネ芸人が来ると、うん、もう皆さんお喜びで集客も読めば見込めますしね、
はい、ここでちゃんと告知が、は
い、そのために来てるんですけど。なんかね、あの、やめて、このだから今画面気使ってい
い、あれ、あれ、シアさんがいない。
僕はいいんですよ、
森さん、やめて、これはやめて、
申し訳ないです
、俺がなくなってるし、
これは消してください、大丈夫です。
ここはもう言い挟んない、言
い挟んは消してください、
すいません、
本当に、あの、
荒垣信也がイケメンになってる、
歌ってください、それは、はい、それおかしいですからね、はい、声はいいですから、
はい。
なんでパもう伊波と俺しかに挟まれちゃってる。
だって伊波さんの方がリラックスしてますもんね、座り方が、
はい、本当に。あの、僕の高校にはモンゴル800が先輩ですし、
あ、そうなんです、ね、
後輩にはハイディ&マイティカラー元のね、あ、まあ、のマーキーかな、
あの、よし、え、はい、あの、結婚されてからですよね、ドリカムの。
そうですね、の方、はい、もういますし、すごい、
もうだから2人ぐらいたどればもうつくんでしょ。
絶対つくと思います、
たどりつく、うん、それダウンタウンさんの番組でやればいいのにね。本当に、
あ、なん、
よく松本さん、何か聞いてったら松本さんの電話番号にたどりつく説みたいなやつだけど、沖縄2人ぐらいかませば、
沖縄はもう誰に聞いても誰々の同級生とか先輩誰々とか、
うん、おそらく荒垣さんの僕と共通多分いると思います、うん、だからおそらくユッキーさんは
だって、まあですもんね、
まあ、同じ事務所だったっていうのがあるんですけどね、
すぐスピードにたどり着く、
すぐ
スピード
すぐ安室ちゃんにたどり着く、
そこはねやっぱりちょっと別格ですね、
やっぱ遠いな、ね、遠いの、
はい、
ダパンプにたどり着く、
ダパンプ僕は ISSA さん交流あるんで、
う
ん、
たどり着く、
たどり着き
ますね、ダパンプの方はあれですよね、バーやってたりするんですぐ、
あ、なるほど、じゃあ近いんだ、まあ、じゃあ近いんだね、
近いんです、
え、これ私に言わせます、カンペ。
って言えばこれを言ってくれってことだ
ね。ちょっとすいません。はい、いっぱいお話伺いました堀さんなんですけれども、はい、次はまた、はい、ぜひまた遊びに来ていただければと思いますので、はい、よろしく、はい、なんか最後に告知。
帰れってことこ
れ。あ、はい、このままじゃあ、はい、エンディングの方も。
はい、エンディングします。はい。
ちなみに今日はあれですか、なんかここら辺で飲んでたりするんですか、もしかして
。これはね、分かんないんですよ、だからこ
のしれっと、もしかしたら
マネージャーが連れていくんでしょうね、
あ、伊波さんがどこかに、
でここで行きましょうねっつって連れていかれるんで
しょうね、そうですね、もう今日は夜、楽しい夜に、
はい、楽しい夜に、はい、
とりあえず夜しじみ中にいますけどね、
じゃあ行けば、はい、行けばお会いできるかもね、
明日はまあどっかまた違うところでなんか軽く撮影している可能性もあります、
はい、はい、ということで、はい、また今後ともよろしくお願いしますということで、
本当に今日はありがとうございます、
はい、
もうお時間になりましたね、
うん、
今日は本当に楽しい時間、本当にありがとうござい
ました、
いや本当に
待てよ、はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、
もう閉じ、
はい、どうぞ、
あ、そうです、
ね、の企業の皆さん堀を呼んでください、
はい、通行人の方が超びっくりした、
はい、沖縄はモノマネ不足しています、
よろしくお願いしますよ、
モノマネでつながるいろいろ何かあるかもしれませんからね、はい、本当によろしくお願いいたします、はい、本日のお相手は私荒垣真也と、
はい、劇団大勢から秋山ひとみと
出川哲朗でした、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ウィズマネージャ
この番組は、良い品を、いつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。